자, 달력이 또 한 장 훌쩍 넘어갔습니다. 계절의 여왕, 실록의 계절, 가정의 달, 5월 앞에 붙는 수식어가 정말 많은데요. 새로 맞이한 5월 달력에 즐거운 계획들을 불러드리십시오. 안녕하세요. 사랑해요 한글말 진행역의 편집장 고토무토 가스키야です.
네, 안녕하세요. 아시스턴트의 아이미です.
사랑하는 예쁜이 준짱です.
さあ、カレンダーがまた一枚ひょいっとめくられていきました。季節の女王、新緑の季節、家庭の月、5月の前にくっつく就職後が本当に多いですが、新しく迎える5月のカレンダーに楽しい計画たちを呼び入れてくださいというふうに言いました。はい、4月30日にはモスクワでフィギュアスケート選手権、世界選手権の女子シングルのフリースケーティングが行われて、安藤美姫選手がね 130.21 点をマークしてショートプログラムで1位を取ってた韓国のキミョナ選手に逆転勝利して見事優勝を勝ち取りましたね。
はい、
1.29 点差という実に接戦だったわけですけど、ミキティは8歳の時に交通事故でお父さんを亡くしているらしいんですけど、今回の勝利っていうのを日本の地震の被災者に対してね、家族を亡くした方の気持ちが分かるので、自分が力をもらったスケートで今度は被災者の方々に笑顔を与えたいと思ったというふうにコメントしたということですね。感動的な話ですけど、はい、韓国でも終わった後表彰の時にアナウンサーが、安藤選手の優勝で大地震の惨事で困難を受けている日本の国民が少しでも元気が出るといいですねというふうに言ってましたね。私もツイッターその試合の時見てたんですけど、結構韓国の方々が安藤美姫選手のファンだみたいなことを言ってる人もいたり、あと結構今回ショートプログラムの時に衣装が独特だったんですけど、韓国のファンがそれが印象的だったようで話題になってましたよ。奇妙な選手はちょっと残念でしたけどね。オマージュトゥコリアっていう韓国の、アリランを編曲した音楽で、韓国のドラマ音楽で有名なチ・ピョンゴン監督と米国の映画音楽作曲家のロバート・ベネットが作曲したアリランが音楽だったわけですよ。パンソリの声とかね、女性のパンソリの声とか、あとカヤグの音が入ってて、かなり韓国的な情緒たっぷりの歌で、本当にオリンピックの金メダリストにふさわしい韓国というものを世界に誇るような、そういうプログラムで良かったんですけど、
すごい泣いてた。
そう、表彰式でね、泣いてたんですよ。一度世界の頂上に立ってその目標を全て達成してしまったので、どうやって動機作りをするかってことで相当悩んだみたいなんですよ。それでもなんとか自分で動機を高めて挑戦したので、実際そのね、本当に目標があるからできるような大変な訓練するわけじゃないの。それこそもう20歳の女の子がもう全てを放棄してただ訓練に全てを注がなきゃならないっていうのは相当辛いことじゃないですか。でも2位になったんだから、また新たに決意して動機高めていけるかもしれないよね。
ファンたちはヨナちゃんのスケート見たいでしょうね。
実際美しさに関して今回だって確かにジャンプが何回か少なかったとか言うんだけど、全然気づかなかったもん私なんかね。
そうですか。それは言い過ぎですよ。本当に見たんですか。
見たよ、もちろん。
いや、結構ミスいっぱいしてましたよ。
フリーの時
あら少ないって思ったもん。
マジで、そうなんだ。私やっぱ美しさに見とれて過ぎ去って緊張感の方が済み
男だね。
手足長いからね。やっぱりスケートっていうのはこういう美しさがないとねと思いますよね。ジャンプもいいけどね。何の話になってんの。つーちゃんは見たの？
見れなかったんです。
テレビなかったんだっけ。
そうなんです。
そうだよね。仕
方ない。録画ください。
はい、わかりました。はい、それじゃあ勉強ですね。
오늘의한글말。
はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
私昨日とても腹が立ったの。
나어제많이화가났어。そう、そ
うね。いいんだよ、화가났었어ね。もともと私はお酒は飲まないの。
나원래술안마셔。
はい、ということですね。はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日の予習はまた嫌なことがありますね。
またちょっといいことにしてください。
でも実際リアルなの、我々のスキットは最初はいろいろぶつかりながら文化を学んでいくんですよ。ということで、人がぶつかってくるってなんて言うと思う。
わかりません。
はい、そのまま行っちゃうってなんて言うと思う。
くにゃんかぼりょった。
そうだね。 そういったことが出てきます。じゃあ聞いてください。
저사람이나한테부딪혔어
아그래
그리고는그냥가버렸어
죄송하다는말을안했구나
응
아미짱조즈후만하이자どうですか
ぶつかってきた、
うん、
っていうか全体的なことを言うと、うん、私がなんか人がぶつかってきて、うん、腹立ってて一緒にいるやつが あそうかそうかみたいな
一緒にいるやつスホン君ですね、うん、
まだ一緒にいたんですね
友達男友 達, 友達いつも一緒なの
あそうなの、うん、
どうせ私しかいない
そのジャックだよ、
うん、ジャック君仲良しね、うん、そして
あのもう一度お願いします
おそうなの、
うんうん、
はいじゃあ聞いてください
저사람이나한테부딪혔어
아그래
그리고는그냥가버렸어
죄송하다는말을안했구나
응응응응응응
응응응응응응
응응응응응응응응응응응
응응응응응응응응응응응응응응응응응
아그래
응
가버렸어
응
미안한말안했구나
응응응하이하이
응
하이すごいね
응
今回はもう半分以上聞き取ってるねまああの3行目でちょっと一言最初についてたのとそれから미안한말っていうのが違うというところですねまあ意味から推測したということですねそれじゃあゆっくりバージョンで確かめていきましょう
저사람이나한테부딪혔어
아그래
그리고는그냥가버렸어
죄송하다는말을안했구나
응
はい、じゃあどうですか?まず3行目。
그리고는그냥、
うん、はい、そうだね、가버렸어ね。そして
죄송하다안했구나
減ってるじゃん
減るよ
日本語で言うと申し訳ないという言葉を言わなかったんだなって言ったわけです言葉を言わなかったんだなって言ったから
まる
うん。
안했구나
うん、もう女子
どこに
言葉をって言ってるじゃない直訳すればいいだけだよ
マル、うん、アネックな
はいそうだね、はい、ということでチェソン派だとマルの連結が分かんないってことだね、はい、それではそれを含めて確認のために私が日本語を言いますのであゆみちゃんとつんちゃんが韓国語を言ってください
はい
あの人が私にぶつかったの
チョサラミナハンテプディチョッソ
チョサラミナハンテプディチョッソ
あそうなんだ
あくれ
あくれ
それでそのまま行っちゃったのよ
그리고는그냥가버렸어
그리고는그냥가버렸어
すみませんという言葉を言わなかったんだね
죄송하다는말을안했구나
죄송하다는말을안했구나
응
응
응
はい、ね、はい、あみちゃん、単語もじゃ
はい、単語と表現ですね。ぶディッチだ。
ぶつかる、強く突き当たるですね。ぶディッチだというふうに発音します。
くれ。
そうだ。語尾を下げたらそうだ語尾を上げたらそうかみたいな感じですねくれっていうのとくれっていうのと
ももぬん
この場合はくりごぬんくにゃんかぼりょすとそしてはそのまま行っちゃったっていうのが直訳になるわけだけど、まあ、変でしょだからそれでって訳したんですけど強調です日本語のはと同じです結局は例えば二度とはするなってなんて言います
たしぬんはじまら、
うん、深くは知らない
きっぴぬんもるんだ
はい、こういう感じで和が入る場合の強調を表すぬんなわけですよ
くにゃん
そのままただ意味なくですねだからただでもらうっていうのもくにゃんなわけですよただでくれたって何て言いますかあゆみちゃん
くにゃんちょっそ
はい
ももぼりだ
何々してしまう動詞の連用形について動作の完了を表すってことで何々しちゃうってことですねへぼりだしてしまうかぼりだ言ってしまうそういう感じですね
せそんあだ
申し訳ない、恐縮だ、すまないですね。죄송하다ですね。すまなさを表す言葉としては、みやなだもありますよね。
ももだぬん。
ももだごはぬんの略なんですけど、それを縮めて、ももだぬんというふうになってるわけですね。何々というという意味ですね。 라고하는とかだご하는っていうのが何々というという意味になります。
말
言葉ですね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
저사람이나한테부딪혔어。
아그래
그리고는그냥가버렸어。
죄송하다는말을안했구나。
응
나기왜속해いい演技ですね。まあ違う解釈ってやつ。
なるほど。
はい、じゃあ、ハニちゃんから。
すごいなんか強くぶち当たられた感じ。
はい、ハニちゃんから。
저사람이나한테부딪혔어。
あ、그래
그리고는그냥가버렸어。
죄송하다는말을안했구나。
はい。죄송하다ですね。죄송じゃなくて。
はい、죄송
フェっていうのが多いだからね。はい、あみちゃん、タムもじょ。
はい、文型練習ですね。
実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は誰々が私にぶつかったのですね。
저사람이나한테부딪혔어。저여자가나한테부딪혔어。저검은옷을입은남자가나한테부딪혔어。
はい、ということですね。
長い。
여자っていうのは直訳すると女子なわけですけど、まあ、女の意味で使うわけですよ。で、コムンオスルイブンナムジャっていうのは黒い服を着た男ですね。コムン、コムタ、黒い、オっていうのは服ですね。イッタっていうのが着るです。続く文型は、何々という言葉を言わなかったんだですね。
죄송하다는말을안했구나。사랑한다는말을안했구나。놀러오라는말을안했구나。
사랑한다는말、愛しているという言葉ですね。直訳すれば愛するという言葉ですけど。ノロオダ。ね、ノロというローは、何々しにという意味で、遊びにですね。オダは来るなので、遊びに来いという言葉を言わなかったんだですね。はい、それじゃあ、つんちゃん練習してみましょう。
저사람。
저사람이나한테부딪혔어。
저여자。
저여자가나한테부딪혔어。
저검은옷을입은남자。
저검은옷을입은남자가なんかおかしい。
저검은옷을입은남자가
저검은옷을입은남자가나한테부딪혔어。
うれしそうだね。
きっとイケメンだった。
にやけながら。
죄송하다。
죄송하다는말을안했구나。
사랑한다。
사랑한다는말을안했구나。
놀러오라。
놀러오라는말을안했구나。
はい、ですね。はい、ということで。
한국문화의밤。
はい。前回のね、韓国文化の部屋では、文化というのは何かってことをやったんですけど、まあ、今回もその続きなんですけど、前回は文化っていうのは人間の生きる意味である文というものに課する。ね、生きる意味を探すということで意味か価値かそういった行為をすべて文化っていうふうに言うんだっていう話をしたわけですよ。で、今日はその文化っていうものには2つあるという話なんですよね。つまり、まあ、1つ目の文化っていうのはまずそういった意味追求の結果として現れてくる文化、これがいわゆる一般的な文化ですよね。例えば今我々が学んでいる韓国語とか歌とか踊りとか衣装とか料理なんかもそういったものすべて外に現れた結果としての文化ですね。で、そういった結果物も文化なんだけど、それとともにその追求する過程にまた文化があるんですよ。それが何かというと、そういった意味か価値かの過程で使われる尺度、つまり概念とか通念とか常識みたいな、そういった目に見えない物差しみたいなものなんですけど、人間の心の中にあるそういった価値追求の尺度みたいなもの、それもまた文化だっていう話なんですよ。まあ、だからさっきの文化が外に現れた結果である目に見える文化だとしたら、この心の中にある尺度みたいなのは目に見えない文化だっていうことになるわけですね。で、問題は目に見える文化っていうのは実は交流することも理解することも比較するとかそういったことも簡単なんですよ。そんな難しいことはないわけ。例えば日本の着物とね、韓国のチマチョゴリ、韓服なんかを比べてみれば、両国の女性の美の表現の仕方を見て比較すると楽しいし、両方とも美しいし、そういうふうにして特に問題がないわけ。誤解も生じるわけじゃないし、だから日本で韓流ブームっていうのは K-POP の音楽をそのまま聴いても日本人にもちゃんと喜びが伝わるからなわけですよ。で、そういうふうにして目に見える文化は 特に葛藤をもたらしたりするものではないんだけど、問題は何かというと、その後者の方である心の中の物差し、意味化とか価値化のコードとして使われる文化の方、そちらの方は結構難しいって話なんですよね。まあ、だからそういったことがいろんな誤解とかを生んで、日本と韓国がまたいろいろ葛藤を抱えてしまう可能性があるし、日本人と韓国人が何か一緒に仕事をしたりすると、そういった葛藤がどうしても生じてしまうっていう、その問題になってくるわけだけど、まあ、簡単にその例として、言葉の問題を考えてみても、言葉自体は外に現れているけど、その言葉の背後にある概念っていうのが、いわゆる心の中にある物差しに当たるものなわけですよ。で、例えばね、両国の悪口とかね、例えば韓国では一番悪い悪口っていうのは、経営席っていう悪口があるわけですよね。韓国では一番悪い悪口の一つとしてなってるわけだけど、直訳すれば犬の子じゃないですか、うん、子犬みたいな感じ、ちょっと可愛らしい感じもするし、特にそれでショックを受けるほどの概念がないわけ。ところがまあ韓国では犬の子っていうのはそこの話をしてるんじゃなくて、血筋が犬だっていう、韓国人が持ってる血筋概念というのがないと意味がわからない、うん、ね、血筋が犬だって言ってる恐るべき言葉なわけですよ。一番誰もが聞いたら頭に血が昇るような、完全に人格を無視されたような気がするのがその経石器じゃないですか、うん、で同じように例えば褒め言葉でもね、韓国では子供をねクルテジって言って育てるんだよ、うん、うちの息子も実はうちで幼稚園の頃相性がクルクルテージで、私が電話かけて、うちの息子が電話取ったので誰だっていうふうに言ったら、クルテージやっていうふうに言ったわけ。直訳すれば豚だって言ってるわけです韓国では可愛い息子を豚やって言って育てるわけで、言ってみれば。でも日本でもし子供を豚と言って育ててるなんてことになったら、これはもう児童虐待問題ですよだから、テージ、豚という言葉に対する概念が違うって話なわけですよ、うん、さっきは経営に対する概念が違ったわけだけど、テージに関しても韓国では豚というと服の塊みたいな、豚年にわざわざね子供を産もうと努力したりとかするぐらいに豚というのがいいイメージ、すなわちこれは結局犬や豚の背後の概念の違いによってお互いに悪口を言ってるつもりが全然響かなかったり、あるいは褒めてるつもりが傷つかれたりするっていう話なんですよ。例えばね、もっとついでに言うと、アメリカではハニーっていうふうに恋人呼ぶじゃないの、蜂蜜っていう意味のね。で、同じようにパンプキンって呼ぶんだよ。マイスイートパンプキン。パンプキンって言うとパンプキンパイみたいなこう甘いイメージだけ。だからパンプキンカボチャって言って恋人を呼ぶの、女性の恋人。これを韓国語直すと、ホバじゃないですか。ホバっていうと韓国語ではブスの意味なんですよ。もう顔がもう鮮魚った、つまり武器量に生まれたっていう言葉をホバっていうふうに一言で言うわけだから、もうパンプキンって呼ばれた日には傷つくしかないっていうことになるわけだけど、女性は、まあ、だからそういった何が言いたいかっていうと、言葉の概念みたいなものもそういった目に見えない物差しの違いってことになるわけですよ。だから我々韓国語を勉強してるわけなんだけど、韓国人の心の中にある物差しを学んでいくってことが実は語学勉強にとっても非常に重要なことなので、韓国の文化を学ぶことは結局美味しいものを食べるとか韓国の服を理解するとかそういった話じゃなくて、韓国人と心を共有することができるようになるために、韓国人が持っている物差しを学んでいこう、それがこの韓国文化の部屋というコーナーの意義なんですよね。
私びっくりしたのはツッコミですよ。ツッコミガットガードルとかって気持ち悪いって思ったけど、
着替える、我慢返るよね。
ツッコミガットガードルならとかってさ、そうそう、何言うのこんな気持ち悪いとかって思っちゃったけど、
褒め言葉、
そうそ
う、引き換えるが同じように服があるイメージ、いいイメージになるわけよ。
飛びですね、
あと血筋概念というのはこういうのもあるよ。自分は絶対にこのことをやるぞっていう時に誓いを立てる言葉で、イゴロオギマネソングルカゲッタとかってあるわけ。もしこれを違えたならば、つまりこれができなかったならば、自分の名字を変えてやるっていうんだよ、うん、これって韓国人にとってはものすごいインパクトある言葉なんだけど、我々わけわかんないじゃん名字変えるって何っていう話、これも血統意識、血筋意識に対する韓国の絶対的なそういう尺度が理解できないと意味がわからないって話です。だから文化っていうのはそういった尺度、物差し、心の中にある通念を理解しないと結局は誤解ばっかりになってしまうって話で、もちろんこれからこの今度で学ぶのはそういった言葉の一つ一つの概念じゃなくて、最も根本にある生きていく意味の物差しみたいなものを学んでいくんだけども、まあ、そういうことを学んでいくことで我々もより生きていく意味を多く豊かに学ぶことができるので、そういう意味で非常に意義がある文化の勉強になるんじゃないかと思いますね。ということで今日は文化っていうものが何であるかということで、目に見えない文化とは何かっていう話をしてみました。 それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さようなら。